はい、株式会社フィクターの谷口有近と申します。よろしくお願いします。本日ですが、先ほどご紹介いただいた通りですね、アーキテクトっていうのがですね、一つのその業務として一人の担当者がつくような仕事としてね、捉えられがちなことがあるんですが、必ずしもそうでもないですというところで、私のが携わったいくつかの案件から、成功モデルとして、何かしらこうアプローチとして、引き出せるんじゃないかというところで、ずっと考えてはいるんですが、その中で、やはりこう、三つの観点、三つの要素に、着目して、分業するっていうのがすごく価値が出てくるんじゃないかというところを、最近考えておりましてね、それを共有させていただきます。皆さんよく見る。ちょっと前説、前説としてのお話なんですが、よく見る。この絵ですよね。この絵、この絵のイヤースファーストサーズが三つの要素だって話じゃないですよ。よく、ニストの定義でもお話、あの話があったような、提示されたようなこの絵なんですが、もはや、我々アーキテクトという立場の人間が、クラウドを語るには、もう、用なしてないというか、役立たずな状態になっているって認識です、私自身は。むしろ、負債ですね。これに、お、この絵があるがために、比較してはならないようなクラウドシステム同士を比較してしまう。例えば。そして、丸バツの表を作ってしまう。一体何したかったんだっけ？っていうようなことが実際起きてしまうと。最近、考えたところで、悩んだ挙句、表を作り直したんですが、予定複雑になりましたと。なんですが、やはりこれを頭に入れておかないとなかなかアプローチとしては難しいんじゃないかなって気がしています。縦軸は何かと申しますと、スケール、規模に対する、運用コストがどう増えていくのかっていう考え方です。サーバーを増やせば増やすほど運用コストが増えていくようなパターンが下です。サーバーを増やしても運用コストが変わらないのが上です。左右の軸は何かと申しますと、非機能要件、性能をどう担保し続けるのか、運用性をどう確保し続けるのか、情報の一貫性をどう確保し続けるのかっていったことを、どういったアプローチで実現するかですね。こちら側、こちら側ですね。こちら側、ハードウェアに依存して、それを実装するってアプローチです。向こう側は、コード、プログラムを書いて、それを担保するっていう発想です。そういったマップをしてみると、実はそのオンプレミス、ホスティング、イヤースパース、サーズっていうのは、こういった分け方ができるんじゃないかなと考えています。ポイントは、ちょっと言い方変なんですが、オンプレミスでも、サーバー台数を増やしてもスケールするようなコストが増えないような構築はもちろん可能ですよね。当たり前です。よくある最近の話ですけどね。ただ単にオンプレミスで動いてるシステムをイヤースに持っていたがために、余計コストが高かった。障害性としてこう問題が出てしまった。イヤースに持ってきたがために、こうなってしまったって。ここにいたにもかかわらず、こう言ってしまうっていうパターンがある、事実あるんですよね。そういったことがかなり明確になるんじゃないかと考えています。この図で考えると、パースに近くなればなるほど、技術者がプログラムを書いて、様々な問題をコードで解決するっていうアプローチを取っていかなければならない。反対方向であれば、ハードウェアに、高いハードウェアを用意することによって、その、コードで実装するっていう負荷を減らす。オフロードしてるって考えられると思います。この観点で考えますと、いろんなことが、マップしやすいなと考えています。例えば、緑色のところですね。負荷変動が激しくて、サービス変更は稀っていう仕組みがあります。例えば、証券システムです。証券システムは、世の中はほとんど、バッチリありますけど、ほとんど負荷が上がりません。9時、取引が開始された直後がものすごい高負荷になります。しかし、場が引けて15時を過ぎてしまうと、一気に負荷がなくなります。そういった負荷変動が激しいんだけれども、サービス変更は頻繁にするか。頻繁にする会社もありますが、おおむねそれほど、日々、毎日、プログラムを入れ替えるようなことは、さすがにしません。赤いところは負荷変動が激しく、かつサービス変更が頻繁なので、例えばソーシャルですよね。Facebook とでも構わないです。イメージとしてはそういったところ。黒いところ、銀行のシステムとかですね。なかなか買いづらいところもあります。買いにくいところもある。青いところは残念ながら負荷変動が穏やかで、つまりお客様が行って、もしくはいない状態でサービス変更は頻繁にやってるっていう状態なので、これ残念ながら負け犬です。つまりビジネスとして失敗してるパターンなので、ここには実はマップあまりできないです。例えばこういうふうにマップできると思っています。あくまでも一例です。あくまでも一例。オンプレがあそこにあるから悪いってお話ではもちろんありません。 これまでのアプローチとして、オンプレミスのシステムの考え方は、堅牢で壊れにくいシステムをハードウェアで担保して、それを、まあ、5年、10年、電化償却の期間を動かし続けることによって、利益を出すってモデルですよね。必然的にこちらになります。まあ、それに対して、例えば Azure のパースシステムといったもののポジショニングはこうだと思います。こういった見方をすると、パースサーズポイントで、こちらは事業者依存で書かせていただいたんですが、コードでもないですよね。SaaS 事業者が中でオンプレミスでやってようが、それはまあ、変な話ですけど、知ったこっちゃないって話です。なので、今までの古い軸で並べるよりは、こういった形で自分たちのシステム、自社のシステムがどこにいて、これから利用しようとしているシステム、サービスが、どういったところに行くのかっていうのを意識して、システムの、まず大きなデザインを採用、決定していくべきなんじゃないかなと考えています。これがない状態で、残念ながら、イヤースに例えばね、パブリッククラウドを使えば安くなるという言葉だけを捉えて、せっかく高効率で動いているようなオンプレミスのシステムをイヤースに持っていくっていう話があったりします。それは大きな経済活動の中では正しいことかもしれませんが、コンピューターサイエンスの観点からすると、失敗だと言わざるを得ないような結果を招くことが、そうならないようにしないといけないですよね。そういった際に、IT エコシステムの全体の中で、どういった最適化をするかと考えなければならないと思っています。これまだ前説です。はい。それで、なかなか体制論の話にならないんですが、まあ、クラウドデザインパターン、最近もこの本が、日本語訳、アメリカで出てた記事の日本語訳ですが、発売されて、なかなか、好調な、売り切れですかね感じになっておりますが、いくつかの技術的な要素があると思っています。感じています。まあ、いろんな言い方をする人がいますが、私はこの3つにあえて着目しています。非同期の考え方を、システム設計、コードの設計、業務の設計に対して入れていかないといけないですね。そして、まあ、運用性。まあ、運用性っていう言葉はなかなか、いい加減な私の造語なんですが、まあ、いかにこう楽にね、低コストで運用し続けるかってことです。あと、プログラムを切り替えていくか、システムを切り替えていくかってアプローチです。そして、完全性の観点。まあ、トランザクション一貫性と言いますが、昔でしたらね、オンプレミスで、RDB でトランザクションをかけて一気にドンと更新してしまえば済んだことが、なかなかクラウドシステム、特にパブリッククラウドを使う場合ではうまくいかないです。その際に、どういった考え方でトランザクションを許容、緩いトランザクションを許容していくのか、っていうことを考えていかなきゃならない。ということは、つまり言い換えると、CPU の時間を、まあ、縦軸横軸でどう変換するのか、そして人間が持っている時間をどう変換していくのか、そして情報が整合性がある状態っていう時間をどう捉えるのかっていう考え方だとも言えるんじゃないかと考えています。例えば4つのワークロードがあった場合に、この4つのワークロードの時間があった場合に、この時間を例えば8個のノードで半分で処理するのか、それとも、二つのジョブとして、まあ、一気通貫で処理させて、二台で処理するのかって考え方ありますよね。つまり、時間を割って、軸を変えてるって感じです。これってつまり、非同期、時間のスケールを変換しなければならないわけですから、これって非同期処理が必要です。一気通貫では無理ですよね。同期的な処理だとなかなか難しいです。まあ、そして、数千台、数万台いれば、いつも何かが壊れます。私自身が、経験した最大、サーバー数っていうのは、私一人で500台の運用でしかないんです、実はね。実はないんですが、それでも、ほぼ毎週何か壊れます。まあ、数千台、数万台であればもう、まあ、当然何か壊れていますよね。どんどん壊れていくわけです。まあ、そして、ダウンし得る環境。容易にダウンし得る環境の中で、まあ、データの完全性とスケールをどう考えるかというところですよね。この3つの観点で、システムをデザインしていかなければなりません。大変困難です。大変難しいです。まあ、そのための一つのアプローチとしては、先ほどご紹介させていただいた、クラウドデザインパターンという発想。このパターンそのものは、クラウド自体の、設計の一つの教科書ではありますが、クラウドだけに適用されるものではありません。中見ていただければわかると思います。コンピューターサイエンスにおける、考え方が、まあ、いろいろ網羅されているというところで、この後の、セミナーでお話があるわけですが、とはいえ、じゃあ、これを踏まえた上で、プログラムを 保守性が高い行動って本当にどうやって作っていけばいいの？例えばその依存性を分散するような仕組みってどう作っていったらいいの？そもそもで分業しにくい、業務コードとそのクラウドデザインパターンのコードをどう分離していけばいいのといったことはもうたくさん考えることがあるわけですよね。クラウドデザインパターンが救世主かというとなかなかそうではないです。必須な項目ではありますが、これだけではなかなか難しいのに。例えば CQRS のパターンです。参照するデータと更新するデータのストア、ドメインの管理、データの管理を分離しましょう。そして非同時処理を用いてそれを切りましょう、割りましょうってお話ですが、こういったデザインパターンの実装は、さて、誰の責任であればいいんでしょう？というところです。お客様が依頼するこのシステムが RFP にこの部分は CQRS で書いてくれって言ってくれたらまだ楽ですけど、残念ながら言いませんよね。SE が、いわゆる日本的なエコシステム、SE エコシステム、SIE エコシステムの中での SE がこれを決めれるか、優秀なプロマネは決めれるかもしれないですね。プロジェクトマネージャー SE が決めるかっていうと決めるかもしれませんが、残念ながらサービスのレベルに影響します。これに関してトランザクションの管理の方法に依存しますから、お客様の了解取らないといけないですね。大変難しいと思います。じゃあ、プログラマーがこれを勝手に実装できるのか？できないです。それは技術力がないではない。勝手にやるなって話になっちゃうわけです。日本の現状の構造では。しかしながら、このアーキテクチャ、この設計をしないと、今や瞬間的な高負荷には耐えられないようなサービスが多々あります。多々あります。さて、どうしましょうと。さて、どうしましょうってお話ですよね。ちょっとだけプログラムの話を瞬間的にしますが、例えば SQL Azure に、対して IO をする際には、たまに、ちょっと今忙しいからもう一回後でリトライしてエラーコード返してくることがあるんですが、その際にリトライするようなプログラムを、業務使用書として、そのコードが返ってきた時にはリトライすることって書いておけば、開発者が書いてくれるのかっていうと、多分破綻すると思います。なので、マイクロソフトはエンタープライズライブラリーの中で、自動的にリトライするようなパターンのコードをアプリケーションブロックとして用意してくれてます。非常に簡単です。コードが分かる方にとっては、普通に SQL サーバーとデータベースにアクセスしてるんじゃないなと思われるかもしれませんが、まさにその通りで、ちょっとしたリトライの、拡張メソッドを呼んであげるだけで終了です。いや、だったら話は簡単じゃんっていう話ですが、じゃ残念ながら、じゃそれの際に、その業務仕様、デザイン、情報の一貫性とどうやって担保し得るのか、それを業務仕様書にどう起こしていくのか、どうやって調整していくのかって考えると大変複雑で難しいと思っています。ゆえに、体制として、これまでの開発の仕方では、IT システムの開発の仕方ではなかなか難しいんじゃないかっていうのが私の最近の考え方です。その、を踏まえて、いくつかのね、パターン、開発フローがあって、我々は今多分新しい開発体制っていうのを作り上げないといけないタイミングに来てると考えています。いろいろありますよね。エンタープライズアジャイル、スクラム云々もございますが、まだそれとは違う軸で、いざ実装するタイミングで有効なモデルって何だろうっていうのを共有し合って、決めていかないと、作り上げていかないといけないんじゃないかと考えています。そこで、今回私のお話としては、こういったパターン、こういった複雑なになる一方のシステム設計において、どういった体制であればうまくいくのかっていうことを私の経験から3つの要素に着目してお話ししたいというところです。簡単に自己紹介させていただきます。やっとです。私、谷口愛理香と申します。よろしくお願いします。SNS ベンチャー2000年の頃にですね、少し、かじらせていただいて、オンライン証券、検索すると出てきます。私の名前で。某オンライン証券で勤めておりまして、13年ぐらいですね。で、現状株式会社フィクサ、技術本部長として、まあ、クラウドシステム等の、まあ、アーキテクトというよりは、まあ、なんでしょう。いろいろですね、やっております。はい、こんなことやってました。福岡と東京の間での証券取引システムのリアルタイムバックアップの環境構築、ですね。1時間でシステム切り替えろみたいなお話をやってましたと。そしてソーシャルメディアセンサーで、株価情報等を引き出して何か知見が得られないかっていうのを R&D やってました。株価予測のアプリ、開発支援と文の関連をやっておりました。というところで、まあ興味があればということですね。はい。株式会社フィクサー、ちょっとこれ入れておかないと怒られてしまいますが、まあ、マイクロソフト Azure に最近は特化しておりまして、いかにね、皆さんで、お客様のシステムを、クラウドで実装していくか、っていうところを、まあ、強くバックアップさせていただいているということです。最近はこんなことをやってまして、M2M のお話なんですが、マイクロソフトシステム、マイクロソフトで一気通貫で M2M のシステムを実装したらどうなるかみたいなことをちょっとトライしてたりします。まあ、興味があれば。はい、本題に戻ります。まあ、復元力。 まあ、レジリエンス、復元力、回復力、いろんな言い方があります。このクラウドデザインパターンの本の裏にもですね、3つの要素が実は書いてあります。回復性、堅牢性、弾力性って書かれています。やはり3つなんですが、まあ、どちらにしろ全てに統一し言えることは、復元力、回復力っていう言葉とかキーワードだと思います。そういった観点でクラウドデザインパターンを、まあ、もう一度見直してみるとですね、システムの可用性観点での設計の変化っていうの、変遷っていうのですね、今一度ちょっとおさらいしたいんですが、まあ、2000年の前っていう書き方をしたんですが、昔は壊れないシステムを施行してましたよね。負荷が予測できましたというところです。今のように、例えば1秒間にいきなり10万、20万、100万のアクセスが来るような時代ではなかったですから、例えば ATM から送られてくるデータが INS64 の回線で安定した通信で一定時間内に送られてくるって形ですよね。負荷の予測が簡単でした。あ、簡単じゃないです。難しいんですが、制限されていたので、考える余地が限定されていたっていうのが正しいですね。だったんですが、まあ、2000年になって IT バブルが起きて、まさに先ほどの板倉様のお話ですが、デバイス増えてきたっていうところで、負荷がなかなか予測しづらくなってきたと。予測しない負荷が突然起こるようになってまいりましたっていうことですね。その中で、仮想化という技術が出てきて、まあ、2000年中頃ですよね。柔軟なね、キーワード柔軟だと思います。柔軟なシステムを試行して、まあ、負荷のサーバー台数をいかに簡単に増やすかとか、構築するかとか、3ヶ月で、かかっていたハードウェアのリードタイムを、例えば1週間にするっていうレベルですよね。で、ものを作るっていうトレンドがありましたが、残念ながら仮想化が進めば進むほど、管理しなければならないノード数はどんどん増えていく。で、管理しなければならないノードはどんどん増えていくにもかかわらず、運用体制、運用ルール、ポリシーは全く変わらないがために、運用負荷はどんどん増えていくという状態が起こったのが2006年だと思っています。その中で現在キーワードになっているのは、まあ、運用の自動化、まあ分散処理設計において適切な設計手法をどうするかといった問題。そして、直ちに変えられる、戻せる、デプロイですね。といった非機能要件にフォーカスを当てないとシステムが作れない、設定できないような時代になっていってるんだなって認識があります。ここでやはり注目されているのがまさにレジリエンスという立場です。これは言い直しになります。一番最初のお話、一番右にあったやつ、左にあったやつですね。最初に、まあ、壊れないシステムっていうところ、先ほどお話ししたことをずっと書いてあります。まあ、メインフレームであったり、HA クラスターであったりとかですね、切り替えるというパターン。この時代は、ハードウェアが壊れさえしなければシステム動き続けますから、保守費やそのまま利益になるというビジネスモデルで、これはこれで成功した時代だと思います。まあ、そして2番目にお話しした、仮想化の時代ですよね。柔軟なシステムを試行しよう、狙っていた時代ですが、まあ、残念ながらですね、インフラ設計のノウハウがより難しくなってしまって、逆にこう使いこなすのも難しくなってしまう。残念ながら日本のタイミング不景気が被ってしまったので、仮想化をコストメリットのみで売り出してしまったがために、もう大変なことになってしまった。仮想化したんだけど、プライベートクラウドを使ったんだけど、全然使い物にならないんだけど、これどうしたらいいのっていうご相談をたまにいただきます。この2006年あたりですかね、まで、もう少し先ですかね、2007年ぐらいまでだと思うんですが、非機能要件と呼ばれているもの、日本における非機能要件と呼ばれているものは、インフラ側の、まあ、設計、ハードウェアの品質で、まあ、まず吸収できていた。なので、それが問題になることはなかったんですよね。まあ、しかしながら、現状、まあ、非機能要件というのがですね、まあ、パブリッククラウドであれば、特にコストですよね。コスト、メリットと引き換えに、プログラムで書かないとならなきゃならないという前提になってきてます。まあ、つまるところデザインパターン思考。その非機能要件をいかに実装するか。正直見積もりの中になかなか出にくいんです。概要設計の中にもなかなか出にくい要素です。で、詳細設計には一切多分出てこないと思います。書き方次第ですが。そういったものを実装しなければパブリッククラウドで動かない。動かせない。動くんだけれども大変なことになるという状態だと思います。この瞬間は回復しやすいシステム。言い方を変えれば堅牢性ですし弾力性ですよね。という設計が必要です。というところです。この観点でシステムを設計することによって、例えばね、ありがちなセキュリティ更新プログラムを当てるのが大変だっていう話があったりしますが、まあそういったのも、例えばパースであれば、パースの力を活用すれば、環境側、基盤側が適切にパッチを適用してくれて、管理者側は何もしなくても、 更新されていくという状況を作ることができます。デプロイもそうですと。システムのデプロイ展開も、パッケージをパースシステムに対して配布してしまえば、そのままスターサーバーで増やせる時代になってくる。今お話ししたのをまとめるとこんな感じだと思います。まあこれでもずーっとこう見てると結構すごい変化がこの10年、15年にあるんだなって実感がしますね。まあ、あとでこれ、確かあの資料、ダウンロードできるようになると思うので、細かいのは見てください。例えばシステムの変更頻度。昔であれば1年に数回システム変えるだけで、例えば3ヶ月に1回システム変更を定例でやりますので終わってた時代が、今や1日に数回ですよね。有名なツイッター、フェイスブックとはもう1日に何十回、何百回もデプロイしてるって噂があります。そんな状態です。SLA の基準、サービスレベルをどう担保するかっていうのも、システム全体として、例えば、ウェブ画面を3秒以内に応答することで良かった時代があった、ありましたよね。あったんですよ。現状そうではないです。機能ごとですよね。この機能は瞬間に返ってきてほしいけど、この機能は別にどうでもいいです。いったことが起こりうる時代。大変難しいですね。まあこれも3の3つでちょっと並べてみたんですが、まあ大きくメインフレームからオープンシステム、クラウドっていう変化の中があるとした場合に、まあこれです。全体として、まあ処理しなければならない量っていうのは莫大に増え続けています。増え続けています。分散処理しなければならないですし、マシンのパワーは上がっているので、1個のジョブ、1個の業務システムに関しては、実行時間ってどんどん減ってるんですよね。そして、分散システムでうまく設計すればするほど、ノードが1個壊れようが2個壊れようが、すぐ回復するので、ノード障害からの復旧時間っていうのは、どんどん短くなっていきます。残念ながら、何が現状問題になるかっていうと、サービス不整合からの復旧時間です。分散システムにおいて、様々なストアの形式、例えばキーバリューストアと RDBMS 等の分散システムで、整合性を取った状態で管理するアプローチを、サイエンスとして、アルゴリズムとして考えないと、サービス不整合が起こった際に回復できない状態になっています。これがすごく課題になってますよね。こういったことを回避す、極力円滑に回避するために、クラウドデザインパターンがあるわけですし、アルゴリズム、サイエンスの考え方がある。残念ながらでもこれをすべて一人のアーキテクトがするのは大変だと思います。まあ、5人でやっても10人でやっても大変なのは大変だと思います。同じような観点で一つの、ロールで考えているとすごく難しいと思います。一つのアプローチとしては、私はやっぱりパースかなという気がしています。まあ、A パースと言いますかね。実装負荷が高い、まあ、言い方悪いですけど、めんどくさい、非機能要件は、できれば基盤側でカバーしてくれませんかと。これまでハードウェアで何とかしてたんだから、ソフトウェアでも何とかならんのかっていうのは、まあ、わかります。例えば Azure ウェブサイト、Azure のクラウドサービス等であれば、デプロイ、もしくは OS のメンテナンスといったことに関しては、ほぼ隠蔽されていると考えても構わないと考えています。特に Azure ウェブサイトなのかなりよくできてますよね。OS の存在を極力意識させないようにできているので、例えばパッチ適用しましょうといった概念がほぼない。ほぼとかも全くないですよね。そういったことを活用して、無駄って言ったら変ですけども、これまで考えることが当たり前だった非機能要件の実装を、パース側にもお風呂としちゃいましょうよ。これはやっぱり嫌すではできないですよね。なかなかできない。やりにくい。まあ、できるはしますが、やりにくい。めんどくさい。まあ、そして、プログラムの書き方っていうのは、まあ、デザインパターンをコードブロック、アプリケーションブロックとして、そちらにオフロードしてしまう。っていうような設計を、業務システムとして合わせて考えていかなきゃならない時代です。まあ、オンプレミスの時代は、って書きましたが、まあ、ロバストっていうか、思考を壊れにくい、堅牢なシステムを作っていればよかったんですが、現時点で我々は、まあ、レジネス、思考、回復しやすい、復元力の高い、壊れても影響範囲が小さくて、戻せる。だそういった考え方でシステム設計をしましょう。しなければならない。まあ、イミュータブルインフラストラクチャーにしてもそうですし、ディスポーザブルコンポーネントにしても、そういったアプローチですよね。ポイントは、今回のこの私のここでの一連のお話で、いくつかコードの話ができたと思います。プログラムで実装しなければならない非機能要件がもう如実に現れて出てきているっていうことをしっかりと受け止めた上で、じゃあ、アーキテクトは何をすべきかってお話ですよね。アーキテクトにはいろんな方がいらっしゃいます。概念的に素晴らしい能力を発揮する方がいらっしゃる一方で、 でもそういった方が現場で使われている言語を書けるかっていうと、ちょっと違ったりしますよね。言語の世界もものすごく変化が早いです。C シャープに関してもそうです。どんどんどんどんコードの書き方、より優れた書き方が現れて、どんどんどんどんエレガントな書き方ができていく一方で、隠蔽化されていくこともどんどん出てくる。じゃあそういったことまでアーキテクトが全て把握しなければならないのかっていうと、正直難しいと思います。そもそもプロのプログラマーでさえ大変なのにも関わらずですよ。そこまでアーキテクトが面倒見るのか難しいですよね。なので、3つのロールに分けませんかっていうのが今回の、提案の星です。ちょっと話脱線します。私の経験からのお話をちょっと前振りにして、後で引き出しますが、一つやったお話、仕事がありまして、まあ、コボルで書かれたシステムがありました。まあ、10年来ぼかしてきたようなシステムでガッチガチに作られたシステムなんですが、これは残念ながらクラウドではありません。クラウドではありませんが、RDBMS からオンメモリ処理へ移行しましょうという分散システムに移行しましょうですので、ほぼクラウドのデザインパターンと同様の処理をやることになりました。システム開発の苦労として皆さんと多分共有できると思うんですけど、なぜか最初からスケジュールが決まっておりまして、カットオーバーのタイミングが決まってますと、ありがちですよね。達成する目標も決まっていると。その中でシステムを作っていかなきゃならないって言った際に非常に困ったんですが、そして何が一番大変だったかというと、まあ、コボルで書かれていた会社さんは、業務システムに関しては大変プロです。ものすごく仕様書をすぐ書けます。それは、まあ、Excel 仕様書ではありますが、素晴らしい品質でどんどん出てくるんですが、C シャープ書ける技術はゼロでした。その中で、発注元の移行により C シャープ必須でした。でさあ、どうって作りましょうという話です。ちょっと無理ゲーっぽいですよね。まあ、結局どうしたかっていうと、すでに、オフショアを使うことは実は決まってました。これも、検討する前から決まってるんですけど、その人たちにいかに、限定されたコードを書いてもらうか、トランザクションスクリプトでいいからそこを書いてくれと。そこを業務省としてマップして整合性を担保するっていうテストパターンを回せるチームと、プログラムとしてそれを受け入れて動かして安全にデータを愛用する基盤側のチームをうまく割って、それで、お客様とやり取りしながらをぐるぐる回すっていうようなことを実はやったんですね。なんとか、無事カットはしました。その経験でもう明らかに私確信を持ったのは、やはり発注元にプログラムで話ができる人は一人でも強いですよね。意味分かってくる。意図分かってくる。プログラムが書けなかったとしても、システムってこういうものだっていうのは分かる人が一人でもいると楽ですよ。逆もしんなりでシステム開発する側にお客様の業務システムに対してプロがいればものすごく話は早いです。こういった観点をあえて無理やり図にしてみたんですね。ありがちなというか、まあよくあるっていうのも変ですけども、例えば RFP や業務要件があって、それを例えば書類口頭って書いてましたけど、口頭はちょっとひどいですね。たまにありますよね。書類で、例えば PM やシステムエンジニア、いわゆるアーキテクト等と呼ばれるような立場の人たちに仕事の依頼が来て、それをまあ分散して開発できるように頑張って書くと、バラすと。で、開発者がシステムを作って、それを戻していってっていうパターンですよね。まあ、後でちょっとマップしますが、ある意味、こう、V 字開発的な動きになると思います。つまり SI コード。まあ、しかしながら、これも先結論から言っちゃうんですけど、この関係に変えた方がいいんだろうなという気がしています。まあ、3つ。書きました。これ、まあ、なかなか実はまだ、悩んでる最中です。まだ私も考えてる最中ですので、これがベストだって言い切れてないんですが、ビジネスアーキテクトっていうとなんかどっかの会社さんみたいなんですけど、そうではなくてですね、業務仕様に対して特化した、アーキテクトの立場っていうのが多分必要なんじゃないかなって気がしています。ただこれは、もしかするとある意味ユーザーエクスペリエンスと言ってもいいかもしれません。ビジネスイコール UX だって言い方でも私は間違ってないと思ってますので、そういった立場でも大丈夫です。そして、まあ、今、よく言われているアーキテクトって多分このポジションだと思います。インフラストラクチャーアーキテクト、もしくはモデルとしての、システムデザインのモデルとしてのアーキテクト、っていうポジションですよね。私が今回提唱したいのはここです。コードのアーキテクト。もはや開発者は、設計書に書かれたことをコードに起こすだけでは仕事ではありません。むしろそれしかできない開発者は、淘汰されてくるでしょう。むしろいらなくなりますよね。そうではなくて、クラウドデザインパターンのような、コードで実装しなければならないような非機能要件を、いかに保守性高く、メンテナンス性高く、 実装できるかっていうことを、コードの構造として、コードのストラクチャーっていう私は言い方してます。それが正しいかどうかちょっとわからないですけど、コードの構造として、設定できる人間をちゃんと育てていかないといけないですし、作っていきましょう。ロールとしてね、認めましょうっていうところです。この三つのロールを、が一人の人間だったら話は早いです。終了です。たまに言いますよね、そういった変人が。そういった人が、まあ、ありがたいですね。貴重な存在です。でもなかなかそうもいかないですよ、ね。案件によって、どのロールとどのロールが被ってても構わないんですが、一人でも二人でも三人でも、六人でも十人でもいいと思います。自分のコアのアーキテクトっていうのを持った上で、サイエンス、コンピューターサイエンスの発想でちゃんと話ができる。まあ、ここにもしかしたらユーザーエクスペリエンスが来るかもしれないです。業務指導かもしれないですよ、ね。っていうような分量を作ってみませんかっていうのが提案です。あえて、このモデルを V 字開発とマップ、無理やりマップしてみたんですが、例えば、ビジネスアーキテクトのポジショニングっていうのは業務設計する人なので、今のモデルであれば、事業会社、ユーザー会社の、例えば IT プロっていう言い方するような、IT 担当者、マネージャーっていう立場だと思います。で、そして下がシステム開発子会社になるのかなという気がしています。まあ、上が PM、例えば、コンサルタントが所属する、概要設計するような、アーキテクトするようなところがアーキテクト、システムエンジニア、プロジェクトリーダーだったり、詳細設計を起こして開発するっていうところが PL だったりするんですけど、まあ、多分、こういった考え方でトリニティにすると失敗するかなって気がしています。まあ、こういった形。この3つのロールがそれぞれ何をするのかって話なんですが、まあ、ビジネスアーキテクト、UX アーキテクトっていうのは、その業務が、まあ、実現可能なビジネスモデルって書きましたが、例えば業務上許容される SLA、システムで実行をやって実装すると、この処理に関してだけ10秒かかるんですが、いいですかっていう質問があった際に、いいですと言い切れるってことですね。理由が分かっていいですって言い切れるっていう、ここでシンプルに言えば。そういった人、その画面の設計、その画面の繊維がビジネスとして価値があるかどうかをちゃんと判断できる、決定できる人っていうのを、やはり置かなきゃならないですし、そういった人を事業者、今の日本の構造の中では、事業会社側にいてほしいですよね。大きな時代の流れ、ちょっと脱線しますが、大きな時代の流れからすると、私、もうそろそろガラガラポンする、が来る時代だと思ってますよね。そういったことが得意な、SIA 出身の人が、事業会社に入っていってる。まあ、実際ありますよね。いくつかあります。そういったのがどんどん加速するんじゃないかなと思ってます。そういったポジションの人が、事業会社についてくれると、話はすごく楽になります。そして、それで全て完了するかと、そうではないと思ってます。ビジネスの、こちらの、まあ、アーキテクトですね。インフラストラクチャーというか、モデルアーキテクトというポジションですけど、ビジネスの成長と業務別 SLA、さっきお話したような、このサービスはこれぐらい、このサービスはこれぐらいといった要件を踏まえた上での、クラウドデザインパターンの選択、全体的なシステムの設計をできるかどうかっていうのは、やはりこちら。現時点だとデータの整合性をどう担保しますかっていうことを考える、分散システムとかで考える立場だと考えてますが、先に言ってしまうと、ここの役割って多分将来なくなっていくんじゃないかなって気がしてます。10年ぐらいかなーって勝手に見てますけど、いらなくなる気がします。ソフトウェア側で実装してしまうので、もしくはサービス側、例えば Azure 側とか、ね、いったシステムで実装してしまうので、多分いらなくなる気がしてます。まあ、つまり私がいらなくなるって話なんですよ、ね。そういった話です。最近そんなことばっかり考えてましたよね。考えれば考えるほど自分がやってきたことがいらなくなる時代なんですよ。切ないといえば切ないんですけど、でも、だからこそね、なんていうんですかね、楽しいといえば楽しいですよね。そして私が最近すごく注目しているコードアーキテクトっていう立場ですが、コードの構造っていうのは作り方次第でいかようにも運用コストを決定しうります。プログラムの作りがダサければ、システムを入れ替える際のコストに、例えば5人張り付いて、夜中システム入れ替えるってことが発生します。イコール残業代ですよね。言い方悪いですけど。でもシステムのデザインがエレガントであれば、例えば、そのクラウドシステムであっても、共通リポジトリの上にファイルを1個置けば、自動的にそれを定期的に取りに行って、中身を入れ替えるっていうようなことを実装することができます。ちなみにヒクサーって会社ではそういったプログラムを持っています。そういったことができるわけですよね。ここの立場を、まあ、いかに、作っていくか。そして、それぞれの役割に応じたロールを、いかに協業していくか、分業していくかっていうことだと思ってます。無理やり DevOps と、バランス取ってみたんですが、まあ、バックログと考え、プロダクトバックログというもの、いや実装したい要件というものがあって、それをオペ、 オプス運用部門と、例えば開発部門が、お互い意識しながらシステムを作っていくっていうトレンドですよね。で、このプロダクトバックログっていわばビジネス要件、業務要件ですので、それをビジネスアーキテクトと考えると、実はそのままマップできるんじゃないかという気もしています。何を言いたいかっていうと、このトリニティモデルっていうのは、何も突拍子もないことをいきなり突然言ってるわけではなくて、別の観点で捉えると、デブオブスと同じようなトレンドのを、別の観点で見直してるっていう考え方ですね。まあ、そんな風にも捉えるんじゃないかと、考えています。まあ、ちょっと整理してみましょうと、いうところで。まあ、今、達成したいプロジェクトがあった場合に、この3つのロールを、じゃあ誰が担当するのっていう考え方からまず入っていけばいいのかなと考えています。ものによっては、お客様が決めてくれない業務仕様を決める人がいるかもしれません。その人がコードを書いたって構わないわけですよね。そういった分量を、しながら、まあ、システムを作っていくというところ。このアプローチで、考え方ですかね。考え方を、まあ、トライしてみると。難しいですね。お話としてはね。考えております。はい。もう少し分かりやすくしてみましょうと。ビジネス価値を決定するのが、まあ、ビジネスストラクチャーアーキテクトなわけですが、ビジネスアーキテクトなんですけど、まあ、当たりをつけるとですね。今や新しいサービス体験っていうのは、プログラムの作り方から、生まれてくることもありますよね。既読機能ってそうだと思いませんか？Facebook、LINE 何でもいいんですが、既読っていう機能です。あれ2000年前半だと結構作るのめんどくさかったと思うんですよ。どうやって皆さんだったら実装します？例えば。あれ、既読って。ポーリングします？ちょっと嫌ですよね。なかなか実装しにくいですよね。でも、まあ、今や既読スルーって言葉ができたほどに当たり前になっている機能ですけど、あれかなり結構、例えば、ここにいる皆さんであれば、ね、例えば WebSocket を使うのとか、ロングハンディング HTTP 使って定期的にポーリングさせるのって話になると思いますけど、そういった設計って、その設計、そういったプログラムの作り方がビジネスの価値に直結する時代に実はなってきてるっていうことを理解した上で、ビジネスを考えていくっていうのがビジネスアーキテクト。まあ、インフラの価値を最大化するためのインフラストラクチャーアーキテクト。まあ、現時点でいう、我々アーキテクトだと思ってるんですが、まあ、クラウド時代の運用設計を、ね、新しく作って、実践していくというところ。コードを理解して、ビジネスも理解して、非機能要件をどれだけこう、要点化する。見えないものを見える化する力っていうのが求められているのがこのポジションだろうと。まあ、残念ながら最初将来的になくなるんじゃないかと思っているんですね。そしてソフトウェアの価値。まあ、チームの力量に合わせたコードストラクチャーを実践する力。オブジェクト思考で綺麗に書けば書くほど効率が高いかって言うとそんなことないですよね。メンテナンスが落ちるオブジェクト化もあります。つまり覚えるのにすごく時間がかかってしまう。綺麗でエレガントすぎて、見通しが案外遠いみたいな。ありえますね。そして、ベース、規定クラスを修正すると全テストし直すんかいっていうような話もあったりします。そういったことを、考えながら、この要件、この期間、このサービスであれば、こういった構造、プログラムの構造が最適なんじゃないかってことを設計する力がコードストラクチャーアーキテクト。まあ、言ってることは同じです。まあ、実践としてこういうことしましょうねってことですね。先ほどお話ししたようなことをざーっと書いてあります。まあ、後で、また、読んでいただければと思います。最初にご紹介した資料ですね。あの3つのロールをうまく分散して、役割を認識して、まあ、非同期性、運用性、完全性、その言葉の3つにはこだわっていないです。別に回復性、堅牢性、弾力性でも構いません。っていった要素を考慮して、それぞれがもはやプログラムの実装からインフラの基盤から業務要件まで直結する時代です。直結する時代です。それぞれの立場でちゃんと同等の立場として話ができないと話が進みません。残念ながら日本の構造に負けてお客様がこうって無理難題言うからしょうがないけどどうすんだよこれって言って酒を飲んでしまうこともあるでしょう。あるでしょう。しかしながら我々はそれには負けてはいけないはずなんですよ。なぜかって話をちょっとだけします。すごい脱線しますし。もうすぐ終わりなので。ものすごい脱線をします。なぜかいきなり日本の人口の話をし出すんですが、大丈夫か？終わります。大丈夫です。安心してください。本当に、人口減ってきてこれかって言ってるんですが、なかなか実感を湧きにくいというのが本音なんですが、本当に人口ちょっと減ってきて高齢化してるんですかってお話ですけど、大変な状況になってます、今。本当に大変です。 バブル景気の頃の人口比率の時代の生産年齢って、日本で8600万人いたんですが、ここだと金融危機が起きた2007年8100って書いてますけど、直近で、なんと7800万人クラスになっていて、何を言いたいかというと、800万人日本って生産する人口減ってます。800万人です。800何万人ってどれぐらいですかというと、スイス1国分です。オーストラリアも1国分です。シンガポールに至っては素晴らしい GDP を叩き出している割に、540万人しかいませんって感じなんですね。日本で800万人ってどれぐらいかというと、実は大阪府1個です。愛知県1個です。埼玉県1個です。千葉県1個です。この20年間、バブル時代から、たった20年過ぎただけで、25年ですかね、すいません。20年って上直し忘れましたね。25年間で800万人減って、それはスイス1国分だったりするわけです。大阪府が1個なくなった世界です。その中で起きてることって当たり前です。人が足りてないんですよ。当たり前ですよね。若者の車離れとか言ってる場合じゃないんですよ。そもそもいないんです。800万人人が減ってるんです。なのにもかかわらず、同じ体制でシステムを作ろうとしてるんですよ。無理なんですよね。無理です。だからこそ我々はデザインパターン等を活用して、いかに簡単に楽に、いい意味で言ってます。システムを作っていくかってことを実践していかないといけないんですよね。それを切り開いていけるっていう立場って、私はやっぱりアーティテクトの立場の人間のが持ってる責任、力は重要だと思ってます。重要だと思ってます。お客様が発想する、考える、思いつく速度、サービスを思いつく速度に我々負けてたらいけないんですよね。開発速度が負け続ける状態をひっくり返さないといけませんと。偉そうな話なんですけど、デザインパターンのお話なんですが、結局デザインパターンでいかに楽をするかっていうことは人口論と直結していて、我々ちゃんとシステム作ってからできないんですよ。でないと作れなくなります。もはやそうなってますよね、一部のシステムでは。我々自身が、ここにいる我々自身が、IT エコシステムの中で、ちゃんと未来を作って、未来を設計する。先ほどの板倉さんの、資料にも未来を読むってお話がありましたけど、もう一歩踏み込んでもいいと思います。読むところじゃないんです。我々が IT の観点で未来を作っていかなきゃいけないんですよね。そのために、クラウドシステムのアーキテクチャ、まあ、クラウドシステムって言っちゃいますが、コンピューターシステムのアーキテクチャを学んで、捉えて、それを業務システムに使っていくことによって、エコシステムを健全化していく。前に進めていくってことですよね。ということを実践していかなければならないと考えています。そのために、アーキテクチャがあって、アーキテクチャの価値が、見直されて、いよいよね、来るんじゃないかと、強い実感、確信を持っています。というところで、私のお話は終わりとさせていただきますが、もしご質問等あれば、今でも構わないですし、後の、懇親会の場でも構わないんですが、もし今あれば、どうですか？大丈夫ですか？よろしいですかね？ちょっと早いですけど。よろしいですかね？はい。ではこれで、終わらせていただきます。ありがとうございます。